この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。というわけで、先週はあの熱量と文字数メンバーのね全員のご挨拶聞いていただきましたけれども、今週は一転、一人でおしゃべりしたいと思います。ということで、熱文字 @gmail.com に届いたちょっと長めのメール特集2024ということでねお送りします。年明けてね、早くも新しいアニメ新番組始まってますけれどもね、また新前研2月にやりますんで、ぜひぜひ皆さんのできれば20本以上可能であれば全部見ていただければなと思いますけれども、40本以上ご覧の皆さんもはね、割と見てみた件の方の投票もございますんで、ぜひそちらの方もご協力お願いをいたします。さあ、熱文字 @gmail.com に届いたメールです。どれからいこうかな。朝記者、ありがとうございます。いつもありがとうございます。2023熱文字アニメアカデミー賞、私がプレゼンするのはメディアクロス部門です。この賞はメディアの壁を越えて多方面で活躍し影響を与えた作品に贈られる賞です。そして今年選ばれたのはウマ娘プリティダービーシリーズです。いや、朝さん、これウマ娘の話したいだけでしょ、これ。アニメでは OVA にあたるロードトゥーザトップが YouTube 公式チャンネルで春先に無料公開され、成田トップロードとアドマイア・ベガ、テイエム・オペラ王を軸とした熱い戦いを描き、そして秋には北サンブラックと里のダイヤモンドを主人公にしたテレビシリーズ第3期がスタート。世代の交代、栄光をつかむための必死の努力、壁を越えてつかんだ栄光とその先に待ち構える衰えまでもが描かれ、毎週感動を与えてくれました。また3期の放送に合わせて競走馬北サンブラック号の馬主であった北島三郎さんから愛にあふれるメッセージが寄せられたことも記憶に新しいところです。声優さんによるライブ活動では1月に舞台公演がありましたが、コロナの影響で大半の公演日程が中止。それでも荒波を乗り越えるかのように行われた数少ない上演ではカンパニーが一丸となって熱演、舞台上にターフを完全再現し伝説と化しました。また初のドームツアーを今年から来年にかけて横浜、名古屋、東京、大阪で開催。その合間にも定期的な CD 発売イベントや、お台場超次元音楽祭やアニマックスミュージックスなどでの音楽フェスにも参加。大晦日には桃色歌合戦への出演が決定しています。ウマ娘は固定メンバー制ではないからこそできる多方面での活躍はまさに八面六臂の勢いでした。さらに地方競馬の笠松、金沢、帯広、佐賀、大井でのコラボイベントも忘れてはいけません。各地でイベントが開催されるとファンが殺到、まるで G1 レースの開催日のような集客を記録し、中にはご当地と馴染みのあるウマ娘が凱旋を果たし、競馬ファンの熱い声援も集めていました。また中央競馬では JRA と並び立つ存在である中山馬主協会の会長さんとの対談も実現させたりと、レース後のウィナーズレディーとしての参加などリアルな競馬とのリンクをより一層強めた1年でした。それでも JRA だけは認知してくれませんが、これだけの勢いで活躍したウマ娘にこそふさわしい賞と言えるでしょう。2024年の活躍も期待しています。ということで、朝記者お疲れ様です。いや、ウマ娘のことだけを話したい気持ちはすごい伝わってきましたけれども、これ一歩間違えるとね、ステマーとか言われちゃいますから、公式の人がね、宣伝のためになんかこう偽装してメールしてるのかなっていう、そのレベルでもありますよね。いや、すごい熱量。いや、ありがたいですね。もう嬉しいです。朝記者、その他にもね、ウマ娘に関連するメールたくさんいただいてますけれども、そんなにたくさんいただいてもちょっとね、全ては読めないというところで、ちょっとね、 勘弁していただけたらなと思いますけれども、一日でありがたい、ありがたいです。まとめていただければ大変嬉しいでございます。よろしくお願いします。そしてですね、続いて、熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。アップゾーと申します。いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。さて今回は BS12 の日曜アニメ劇場という番組を紹介させてください。出ました、また公式の紹介系ですよね。これで僕 PR したい人しかこうメールしてこないのかな。これこの番組は日曜の19時から21時、劇場版やテレビスペシャル作品を中心に放送していますが、この番組は結構渋い作品を放送してくれるのです。ここ半年ほどの放送作のうち渋いと思ったものをご紹介します。7月30日ヴィーナス戦記、8月13日スペースアドベンチャーコブラ、8月20日メモリーズ、11月12日銀河鉄道39、11月19日さよなら銀河鉄道39、11月26日銀河鉄道39エターナルファンタジー永遠の旅人エスメラルダス、12月17日逆襲のシャア、12月24日 F91、まあこれは機動戦士ガンダムですね、というところです。ちなみに BS12 は他の時間帯でもガンダムやダンバイン、ボトムズといったサンライズの旧作なども放送しています。こういった最新の人気作だけでなく旧作も放送してくれる番組が存在できることはアニメオタクの年齢層と興味の広さを表すとともに文化的な成熟度すら感じます。皆さんもチェックしてみてください。それでは寒い日が続きますがご健康に留意いただきご活躍いただきますよう記念しております。今後も楽しい配信を心待ちにしております、ということでアップゾーさんありがとうございます。渋い番組についてということでね。そうですね、まあこういうなんていうかな、もう教養となっているちょっともう過去のアーカイブ系っていうのはね、まあだからどうなんでしょうね、そのいろんな放送局の予算の都合とかもあってもうかなりヘビーローテーションでね回されている過去作みたいなものも、まあでも嬉しいですよね。こういうのも放送されてると思わず見ちゃう、おいしんぼやってると思わず見ちゃうみたいなことと一緒ですよね。ありがとうございます。そうですね、年末にやった勝手にアカデミー賞ね、アニメアカデミー賞、こちらの方の反響もまだまだ届いておりますんでちょっと紹介しましょうか。はい、熱文字編集部の皆様こんにちは、マットウィザードと申します。編集部の方々の勝手にアカデミー賞2023を今年も楽しく聞かせていただきましたが、アニメ制作会社について触れられた方がいないようでしたので、去年に続きアニメ制作会社編を送りたいと思います。ありがとうマッドウィザードさん。そうなんですね、去年もいただいてました。そうなんだよ、何せさ、やっぱ熱文字メンバーのみんなにね、1人5分から10分つってもやっぱ13、4分は喋ってくるわけよ。そうなると全員揃えるとやっぱ2時間超えるんだよね。それを1回の配信でなんとかするっていうのはちょっと無理だったので急遽2つに分けて配信したんですけれども、皆さん聞いていただけましたでしょうか。まあでも芸人さんだよね、みんなね。なんかこう自分なりの切り口と角度とさ、また言いたいこととかさ揃えててさ、めちゃくちゃ面白かったんだけど、あれ本当聞いてほしいんだけどね。ただやっぱりアニメ制作会社編がなかったということで、マットウィザーズさんこうやってね、リスナー記者の皆さんが保管してくれるのもこの番組のいいところですから。そうなんです、数えてみたところ2023年のアニメの中で1話を見たのが150作品、そのうち最終話まで見たのが56作品で、さすがに全作品を視聴したわけではありません。自分が見た中からの選出ですので、その点はご了承ください。150作品ということはね、ワンクールだいたい30から40話見ているということでね、すごくない？で、56作品はさ最後まで全視聴だから、まあワンクールあたり10本以上はでもそれでも最後まで見て、まあだからそうですよね、やっぱそうならざるを得ないですよね。僕らも1話見るのは結構あるんですけども、僕もストイックに朝1本夜1本土日2本とか見てても、まあそんなに、まあ、大差ないですからね。まあそのこの中でどれを選ぶかっていうのを嗅ぎつけるセンスもね、やっぱ年々こう身についてくるもんなんでね、 まあ、でも取りこぼしがあるんじゃないかっていう不安がやっぱ常につきまとうのがオタクという生き物なんですけれども、まあ、そんなマッドウィザードさんが選んだアニメ制作会社編、エントリー番号1、マッドハウス。現在放送中の細々のフリーレンが話題になっており、原作ファンである自分の目から見ても文句のつけようがない素晴らしいアニメですが、個人的には愛の遺伝子が印象に残っています。あれマッドハウスか。明確な答えを示さず視聴者に判断を委ねる話が多く、考えさせられる作品でした。また山田くんとレベル999の恋をするも、女性向けの内容が自分には少し合わない点もありましたが、良作でした。なるほど、マッドハウス。エントリー番号2、プロダクション IG。 なるほど、早急のファフナーの完結編であるザ・ビヨンドとそのスピンオフ作品であるビハインド・ザ・ラインの2作を作ってくれたことは、シリーズのファンである私にはありがたい限りでした。他に天国大魔教も引き込まれる世界観の中、ようやく話が大きく動き始めるというところで終わったため、続きのアニメ化を期待しています。プロダクション IG。 エントリー番号3、スタジオバインド。スタジオバインド、もともとは無色転生シリーズを長期的にアニメ化するために設立された制作会社だと聞いていたので、お兄ちゃんはおしまいのアニメ化で驚き、その内容が、TS 姉妹ゆりものという攻めたジャンルであることにまた驚き、可愛い女の子がヌルヌル動く超絶作画にさらに驚かされました。あれはびっくりしましたね。2023年で一番女の子が可愛く動いていた作品だと思います。無色転生2は監督やシリーズ構成が変わりましたが、引き続き安定して面白く、4月から始まる第2クールも楽しみです。ということで、エントリー番号3はスタジオバインド。エントリー番号4、 C2C と呼ぶのかな、江戸前エルフの3人のダメエルフたちの声を小清水さん、釘宮さん、のとさんとしたのは、これ以外はないといえる絶妙な配役でした。もうおじさんキラーたちばっかりですよね。今放送中のシャングリラフロンティアので顕著ですが、綺麗な透明と動きのあるアクションシーンを使い分けて、メリハリのあるうまい絵を作る制作会社だと思っています。そうですね、テレビアニメね、みんな動くのがいいって思いがちなんですけど、これ長浜博監督もおっしゃってましたけれども、いかに少ない枚数で動いて見せるか、あるいは勇気を持って止めで見せるところ、ここはアクション頑張るところってメリハリがあるっていうのがいいシリーズなんで、動きゃいいってもんでもないんだよと。むしろね、テレビアニメはむしろその劇場版と違って動かさないでいかに動いて見えるか、そういうところがね、芸の見せ所なんで、まあそういう意味では江戸前エルフね、素晴らしかったですよね。さあ、以上4つのアニメ制作会社をエントリーしましたが、対象はプロダクション IG と決めたいです。お、 IG なんだ。マッドハウス、この熱量だとマッドハウスかなと思ったんだけど、理由については非常に個人的ですが、早急のファフナーというオリジナル作品、確かにね、ファフナー最後ね、ビハインドザラインまでやってくれたっていうところもね、シリーズファンの私にそうだ、この人個人的なことをもうここで言ってたわ。早急のファフナーというオリジナル作品、しかも近年勢いがないロボットアニメを、これなんていうの、ケベックだったっけな、から、引き継ぎ合わせて19年継続して最後までたどり着いてくれたことはスピンオフではありますが、ファンのみんなが見たかった平和な竜宮島へを見せてくれたこと、アニメが放送されていない間もファンに向けて毎年何かしら、そうですね、イベントを開催し続けてくれたこと、そういったものも全部含めて感謝の気持ちを表したいと。そっか、なるほどね。ごめんなさい、スタジオジーベックでしたね。ごめんなさい、ジーベック XE と書いてジーベックでしたね、から引き継いだと。で、毎年イベントをやっていたということで、まあ、ファンとしてはもう絶対に、もうね、感謝の気持ちとして対象としたと。いいんです、これ個人的なのでいいんですよ、これ制作会社編というのはね。今年は2004年から始まった早急のファフナーの20周年記念となります。本編に関しては綺麗に完結した以上、その先の話が作られることはないと思いますが、新たなスピンオフ作品やイベントなど何らかの動きがあることを期待しています。いや、そっか、20周年記念で、そう、ファフナーや、そうだよね。 いやすいませんね皆さんね、ちょっと当然のように読めるだろうと思ってこう制作会社とかも送ってきてくれるんですけど、まあ、できれば固有名詞、作品名、曲名、振り仮名振っていただけるとありがたいです。まあこれだけちょっと多くのメール触れてますとね、空目してしまうこともありますんでね。まあといっても何やっても怒る人は怒るんでね、まあいいんですけども。いやーすごいですね。また、今年はプロダクション IG ですね、制作会社はね。これだけは覚えておきましょう。さあそして、そうですね、勝手にアニメアカデミー賞2023チェックのスカートにはかなわないさん。アニメのヒロインが可愛いのは当たり前、そしてその彼女たちのお母様も十分若くお美しい、むしろ大人の魅力がありヒロインたちの未来を映す鏡です。今年もやらせていただきます。輝け第3回ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしますショーです。ということでこの方ね、毎年これやってるんですけど、まあそろそろコンプライアンスに引っかかってくるかもしれませんけれども、ぶっちゃけますとこの賞は小生が愛してやまない井上菊子さんと大原さやかさんのために独断で設立した賞です。いやー母性あふれ出ちゃってる声優さん好きなんですね。もう分かりやすいですね、声が巨乳だもんね。過去2回でお二人にお母さん賞を贈ることができたので終了する予定でしたが、素敵なお母さんキャラが後を絶たず今年も開催続行となりました。それでは参ります。エントリーナンバー1、機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2より、プロスペラマーキュリー CV ドトマミコ、主人公スレッタマーキュリーの母です。新生社 CEO にしてガンダムエアリアルの開発者、ガンダムシリーズおなじみの仮面キャラ枠が母親だったのは斬新でした。おっしゃる通り、物語の根幹を握る重要な存在で、スレッタに向ける優しさとは別の復讐と陰謀を巡らす怖い一面を持ち合わせた強い女性でした。いやーやっぱのとさんすごいよね。エントリーナンバー2、ともちゃんは女の子より相沢明美 CV 渡辺久美子さん、主人公相沢友の母。友の性格は母譲りで豪快な姉御肌、容姿も似た親子である。空手道場を営む大柄な夫五郎よりも強い。ちなみにこの作品では友の幼なじみ群藤美鈴の母美咲やクラスメートのキャロル・オールストンの母フェリスも娘たちに似た容姿と性格を持ち合わせているのが面白い設定でした。そうだったね、友ちゃんは女の子、いい作品でしたね。まだいる？まだいるんだ。エントリーナンバー3、マイホームヒーローよりトス河川 CV 大原さやか、くわー来たー、主人公、トス哲夫の妻、レイカの母でございます。眼鏡をかけた地味な主婦といった印象だが、家族を守るために淡々と夫の犯罪隠蔽に加担する肝の据わった女性。変化する状況にも臨機応変に対処し、マンション屋上から部屋への侵入なども行い、身体能力も高い。そうでしたね、そう、くう来たっていうのはどうなんでしょうね、この方の心の声が漏れちゃってるのかな、やはり大原さやかさんですね。エントリーナンバー4、私の幸せな結婚より薄葉澄 CV 日高のり子、なるほど、主人公西森美代の生みの母、西森家と との政略結婚で最強の異能夢見の力を持つ美声を生むが、美を生むが直後に発病し余命が少ないと悟り、娘が、西森家安泰の人柱になる人生よりは無能力者として生きる方が良いと考え、あえて美代の異能を封じてしまう。辛抱遠慮でし愛情の深い女性である。余談、娘の美代は左目に泣きぼくろ、母澄は右口元のほくろが色っぽい。やっぱねママキャラは口元のほくろですよね、間違いない。まだあるまだある。エントリーナンバー5、デコボコ魔女の親子事情よりアリッサ CV 子が葵、見た目が幼いが年齢は223歳の魔女、森に捨てられていた赤ん坊ビオラの育ての親。娘のビオラ CV 水木奈々は16歳で母アリッサより大人びた容姿に成長し、アリッサと親子であり魔女の師弟関係でもあるが、傍から見ると立場が逆にしか見えないほど母アリッサはロリルックで可愛い。ちなみに CV の古賀葵さんは2023秋クールでは16ビット生成ション君ゼロ、 彼女も彼女などで主要キャラを務めて大活躍でした。そうだね、古賀さんこんなやってたんだ。あーすごい。で、あ、デコモコ孫女の親子事情、いやまだあるじゃん、すごいね。誰だろう。それでは大賞の発表です。SM ドラム SE ドラムロールドロロロロロロババン。エントリーナンバー3、マイホームヒーローの戸塚戦 CV 大原さやかさんと思ったあなた、残念でした。あ、こういうのいらない。対象はエントリーナンバー1番、機動戦士ガンダム彗星の魔女シーズン2のプロスペラマーキュリー CV 野戸真美子さんです。なるほどなるほどなるほど、そうですね、やっぱ井上喜久子さん、大原さやかさんときたら野戸真美子さんですよね。愛情が深すぎたゆえに道を間違えてしまった母親、美しくもあり怖くもあり魅力的でかっこよかったです。なんといっても CV がマリミテの島子さん、乃木坂はるかの野戸真美子さんで文句なし堂々の大賞です。そうですね、乃木坂はるかやってましたね。さて2024はどんな素晴らしいお母さんキャラに会えるのでしょうか。また来年お会いしましょう、さようなら、ということで、チェックのスカートにはかなわないさん、勝手にアニメアカデミー賞2023お母さん部門ありがとうございます。そうですね、これを聞かないと年を越した気がしないという人もいるかもしれませんからね、ありがたいことでございます。まあこういうね、勝手にアニメアカデミー賞、結構みんなのいろんな部門があるんですけど、まだまだね募集しますから、まだある人はね、何でもメガネっ子部門でも何でもいいですから、どんどんニッチになってっていただいてもね構いませんのでね。じゃあ別のちょっとのしたメール読みましょうかね。コバさんからいただきました。明けめましておめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております、コバと申します。ブルージャイアントパッケージ発売記念リテイク版での上映と。ああなるほど、これはいいメールいただきました。2024年の正月にリバイバル上映を見てきました。200カット以上がブラッシュアップされたブルーレイおよび DVD 収録バージョンでの特別上映ということでした。昨年見た時は一部明らかに未完成な CG が目立つものの、音楽と脚本の素晴らしさに圧倒されました。今回冒頭の雪織がピアノソロを弾くシーンと焼肉のシーンは完全に修正されていて、あーそこか、なるほど、まさに完全版といった出来で完璧でした。物語自体は2度目にもかかわらず、いやむしろ先を知っているからこそずっと泣いていました。みんな頑張ってんな、悩んだり壁にぶつかったりしながら成長していくんだなと、体の奥底から熱いものを刺激されて元気をたくさんもらいました。音響設備の整った映画館だからこそ体験できる素晴らしい映画でした。本年もよろしくお願いをいたします、ということで小葉記者ありがとうございます。そうかそうだよね、ブルージャイアント、やっぱあれは映画館で見たいね。パッケージもいいんだけどね、あ音響いいとこで聞きたい。そうなんだよ、あの結局さ、あの流行語大賞とかなんとかって言ってっけどさ、あれってもう本当下半期なんだよな。そうじゃねえんだよ、去年何だったかっていうと、俺口酸っぱくして言ってるけど、スラムダンクとブルージャイアントですから、これこの間も言ったばっかりだけどね、まあでも本当そうなんだよ。だからね、なんか流行語とかにもなってないのもおかしいぐらいでね、そもそもよ、何の前情報もなく映画を公開するっていうのは、なんか知らないうちに君たちはどう生きるかの手法みたいな感じになってますけど、そんなことね、スラムダンクが先ですからね。何あるんだろうスラムダンクで、ファーストってなんだろう思いながら劇場に行ったという、やっぱ一番やりは公開された番順で行きたいんで、これはもうスラムダンクなんじゃないかなと思うんですけど、スラムダンクもね、また劇場で上映したりとか同時上映をねするらしいので、全国で、まあそういった動きもあり、なんかこう定期的に劇場で見たい作品ですよね。これパッケージも確かに手元に置きたいんですが、定期的に見ていきたいですよね。さあ、続いて、ちょっとした、この方は新一記者、編集部の皆さん明けましておめでとうございます。私が部費部で投稿しているシャニマスは昨年はいろいろな大きなことがありました。 アニメ化発表、新アイドル追加、初のソロ曲ライブなどなど、ラブライブシリーズとの合同ライブ、異次元フェスではパフォーマンスの高さで多くのラブライバーが注目し、中でも東京アイドルフェスティバルにタッグ経験のあるアンティーカ、ストレイライト、シーズ、そして何といっても今年追加されたばかりのコメティックのイカルガ・ルカのがなり声でシャウトする歌に衝撃を受けたようです。歌手のアドさんみたいな感じといえば分かりやすいでしょうか。いろいろ挙げましたが、何といってもシャニマス大賞はフィフスライブデイワンです。僕はアニメからアイマスにハマり、各ブランドのライブに参加するようになり、今はシャニマスだけ追っていますが、今年で配信などを含めて、100回、あ、これ途中で切れてる、100回っていうところで、配信含めて100回は見に行ったということなんでしょうかね。すごいですね。シャニマス新一記者よりいただいてますけれども、こんな動きがあるんですね。これはね、だからこの編集部のいいところでね、熱量と文字数の各専門家が定期報告してくれるっていうのはね、これやっぱオタクとしてもこう聞く価値のある情報が結構詰まってんじゃないかなと思います。フグジローさんからいただいております。熱文字メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。フグジローですということでいただいております。大変遅ればせながらスラムダンクにハマりました。今言ったばっかりのスラムダンクにハマってくださったという、方ですね。そこから現実のバスケにも興味が湧いてきたのですが、現在バスケに関して右も左もわからない状態で困っております。まあそうだよね。ちょっと一見専門用語多そうな感じだからね。まあ学校で習うバスケットってみんなどこまでなのかな。スクリーンとかまではわかるのかな。なんだろう、リバウンド、スクリーンだ、ピックアンドロールとかになるとちょっとわかんないよね。これ学校で教えてないもんね。部活では教えてくれそうな気するけどね。そこで辰夫編集長に質問なのですが、バスケの戦略や戦術を解説した本でおすすめはありますか。その戦略のメリット、デメリットまで記述してくれているとありがたいです。また戦略や戦術以外について書かれたバスケの本で編集長が初心者に読んでほしいものがありましたらご紹介ください。必ず読みます。2024年も毎週楽しく聞かせていただきます。それではということで、フグジロー記者よりいただきました。ありがとうございます。これに関しては間違いないっていう本があります。これね、僕もよく一緒に YouTube で NBA を語ったりとかね、あと B リーグとかの解説と NBA の解説でもおなじみなんですけども、佐々木クリスさんという方がいらっしゃいます。佐々木クリスさんの NBA バスケ超分析、語りたくなる50の新常識という、本があります。でこれが今のバスケットを語りながら同時にバスケット用語の解説にもなっているという非常に優れた本です。これは絶対に読んでもらいたいですね。で戦術に関しても今の戦術っていうのを書いてあります。だから日本とかね、まあ、今世界的に一番最初にスリーポイントを打つようになってからバスケットがどう変わってきたのか、1試合40分ないし48分で何点ぐらい決めるのが普通なのか、で今じゃあポイントガードが大型化してきた時にどういうバスケットに変化してきているのかといったこと、もう全て書いてありますので、これは非常に読みやすいですし、スポーツ本ではねちょっと異例の売れ行きを誇った本です。佐々木クリスさんの NBA バスケ超分析、語りたくなる50の新常識、こちらをお勧めしておきたいと思います。まさかねこんなピンポイントな質問に答えられる自分だとは思ってなかったんですけど、わかります。だからね、まあ、そう考えるとスラムダンクちょい前の作品なんで、その原作自体はね、今はなんていうかね、例えば海南大附属のジンと、大阪の豊玉高校の南くんと、あとは商用の藤間くんみたいな人が同じチームにいて、彼らが一番最初にシュートを打つっていうところから組み立てるバスケットになってます。 あと今のトレンドでいうとスラムダンクのセンターの中では花形満が多分一番使えるセンターってことになると思います。あとはそうですね、川田兄はちょっと別格なんですけど、川田兄はオールポジションをこなせますから、僕的には今のバスケットに対応できるのは今の5人なんじゃないかなと、思います。まあ宮益とか入れてもいいですし、三井も入ってくれると嬉しいですけどね。そういう感じで今シューター中心になりつつあるよ。でもシューターばっかりだとディフェンスが外出まくるから今度インサイドが重要だよ、でもインサイドはやっぱり足が速い人じゃないと無理だよみたいなのがねよくわかると思いますんで、よかったら読んでみてください。いいですね、こういうメールもね届くような番組なんです。はい、普通のオタク頼りの係ということで、石田たわみアルクさんからいただきました。ありがとうございます。アニメの保存問題についてね、前々からね DVD に焼きますかとかね、いろいろブルーレイに焼きますか、ハードディスクどうしてますかっていう、配信で見てますかとかね、動画プラットフォームなんですかみたいな、ありましたけれども、アニメの保存問題についてということでメールいただいております。記録を取るというのは大事です。野球観戦でスコアブックを取るようにアニメスコアブックを取るのはサブスクなどで物理では残らない今こそ必要。アニメの録画の保存問題、配信が充実しているので私は録画しません。3倍録画で撮ることが多いので映像は汚いですし、前半部分は野球中継が入っていることが多いので録画しても整理が大変なのと、 HDD に入っている映像を見るよりネットを通じてその配信会社にその作品を視聴していることが伝わる方がいいです。なるほど。今は DMMTV で先のアニメと実写を繰り返し見ています。麻雀のね先があるから M リーグも楽しく見ることができる。なるほど。物理メディアを処分してもそのメディアを購入したという記憶、その作品を視聴したという記憶と記録を残すため、視聴した作品は視聴開始日、視聴終了日、どの配信サービスで視聴したか、配信視聴前感想、全体の感想、あれば1話ごとの1行感想、作中で友人にしたいキャラクター、今朝の初恋のキャラクター、今期の初恋のキャラクター、ペットにして首輪つけて歩き回らせたいキャラクターを明記する。いやすげえ、このノート超見て。レーダーチャートを作ります。漫画やライトノベルについても同様に作成、ドラマについては店名、料理名、施設名、商品名、場所も追記。2回目3回目の視聴は視聴した日付、配信サービスのみ記入。物理メディアには配信にはない映像特典などがたくさんあるのが魅力と書いてくださっております。石田たみアルクさん、ありがとうございます。そっか、めっちゃメモってんじゃん。なんか俺もメモ取るのが大変になっちゃって、メモ取るのがめんどくさいから見ないみたいなことに なっちゃうんで、なんかそれだけは避けたいんですけど、ここまで来ると記録魔ですよね。この記録も含めてアニメ見るっていうことですから、すごいですね。これはちょっと尊敬に値しますね。なんかもうこういう展示会やってほしい。今までのみんなのノートの展示会。いいよね。そうだな。ちょっと長いメールじゃあ読みましょう。アップゾーさんからいただいております。片思いのラブストーリーについてということですね。いつも配信を楽しみにしています。566回個人ライブラリーの存在価値をメールしたものです。あ、今ねちょうどアンサーありましたよね。566回では皆様のご意見を拝聴し、私のライブラリーと活動が肯定された気持ちになりました。編集長の配信サイトは突然閉鎖されるかもしれないというご発言には目から鱗が落ちました。今後も録画保存を頑張ります。まあね、ちょっと今の方の意見も参考にしてくださいね、アプゾーさんね。さて今回は今更見ている作品をお伝えしたいと思います。もうなんだ、私は今更トラドラを見ています。今更かーい。まあ傑作だからいいけども。みのりあみ、放送当時非常に人気だったと聞いていましたが、その時期は私個人は結婚直後でアニメから離れていたためリアルタイムでは視聴していませんでした。そうなのか、人間って結婚するとアニメから離れるのか。 視聴する中であることに気づきました。トラドラは主人公もヒロインも全員が片思いをしています。うん、あのこれ当時から言われてました。はい。相手の気持ちがわからない。相手を好きかもしれない。他人を好きかもしれない。それでも諦めず恋人を恋心を隠しながら相手のために行動する。私はこういう作品を久々に見た気がしました。
おお。
近年の作品では片思いというものが減ったと思ったのです。全然ないと言っても過言ではありません。出会ってすぐに両思い、ハーレム、カースト上位の異性から一方的に好かれる、女の子同士でイチャイチャ、そもそも恋愛を扱わないなどなど。遠い昔の学生時代、映画の授業でラブストーリーは結ばれるかどうか最後まではっきりさせない構造であるといったことを教えられましたが、最近はそれと異なると思います。近年の恋愛もののヒット作を思い返してみます。私の幸せな結婚はいろいろな困難がありますが、あくまでも2人は相思相愛です。かぐや様は告らせたいは物語は片思いという設定ですが、視聴者は両思いだと分かっています。君の名はは時間が2人を隔てていますが、こちらも2人は両思い、両思いという安定したペースの上で視聴者は2人のやり取りを楽しんでいます。以下は乱暴な考察です。最近の若い方は告白をせず付き合っているのかどうかをはっきりさせない、せっかくの関係性が壊れたら嫌だから告白したくないというようなことをメディアなどで耳にしたことがあります。テレビの中の恋愛でも関係性の安定を求めるのかもしれません。報われない恋に身を焦がすキャラクターに共感しない、そういった作品は求められない、私はそう思いました。皆さんは恋愛アニメの主人公とヒロインの関係性の変遷についてご意見どう思うのか、ご意見を伺いましたら幸いです、ということでね。あ、そうですか、なるほどね。まあだいぶ乱暴なご意見だと思いますし、この片思い問題に関しては我々がずっとこう運動し続けた結果、あの片思いが減ってるというふうに僕は認識していましたね。はい。ハーレムはちょっと別ですね。あの主人公が誰かを選ぶ選ばないというのは別で、まあ、相手から思われているということの喜びっていうのがありますからね。トラドラとかの時代はまさにそうだったんですけど、片思いが結構多くてね、恋愛ものというとやっぱ片思いだったんですよ。うん。で、恋っていうのはやっぱ一方通行な気持ちですから、その当事者であると辛くなるんですけど、他の人の恋にはまだ興味を持てた時代もありました。しかしですね、もう我々はこう片思いの女の子を応援することに疲れてしまったんですよね。ストレスを感じるようになったんです。とにかく幸せであってくれと。いや、これは同時に主人公の男の子の場合も、いやもういいからそのやきもきさせないでくれと。あのどうせね、両思いになってもまたいろんなトラブル起こるわけだから、とにかくもういいと、両思いにしてくれと。我々はずっと声を上げ続けてきました。オタクとしてそういうのはもういいと、現実社会で見飽きていると、うん、アニメの中でだけは両思いなんだけどうまくいかないよね、へへっていうコメディタッチなのやつ見せてくれってずっとこう叫んでいたわけです。もう20年以上それをやっているというね、あの寂しい集団なんですけれども、まあ、そういった人たちが、まあ、徐々にあのストレスなくまず両思いであることを確認し、そこから話が展開していく。それはもう私の幸せな結婚もそうだし、神楽様は告らせたいもそうだし、君の名もそうですよね。あの最初にその好きかどうか、あ、私のこと好きなのかどうか、自分のこと好きなのかどうかっていう、あの半信半疑の状態で距離が縮まったり離れてったりするという、まあそのメゾン一国的な状況ですよね。まあ、それはもういいから、とりあえずまず相思相愛を確認してからじゃないともうちょっと応援できない。だからつまりね、みんなね、カップを応援するようになってるんですよ。ノーマルカップリングでもまあ応援するようになっているというね。で、なんだったら都合のいい人は主人公に自分を憑依させる、ログイン型の人がいますから、松崎住職のようにね、そのログイン型の人にとっても好都合ですし、誰も損をしないねっていう、やきもきしないねっていうね。でもそうなんです、 ドラドラってだってもう一人を選ばなきゃいけないじゃないですかね、タイガとか。だけどじゃあアーミンはあの後どうするの、ミノリンはあの後どうするの、もう俺が責任取って結婚するって俺はずっと言ってましたけど、いやでもよ、両思いになるかどうか分かんないじゃないですかっていうところが結構ねやきもきできて、またもうアーミンは俺が救うんだとか国さんもよく言ってましたけれども、まあそうやって本気で見ちゃいますから、もう僕なんかはちはやふるの太一すらちょっと見てるの辛くなって途中でアニメ見なくなりましたからね。原作あれだけ好きだったのにちょっともう動く太一を見てちょっと辛くなっちゃってね、見てられなくなったという、あ、片思いってこんなにストレスだったんだっていう、自分で気づくっていうね、この片思い体制のなさね、もう現実世界でうんざりしてますっていう、そういう感じのね、あります。まあ皆さんもね、この片思い問題についてはもう結構決着してるんじゃないかななんて思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあワンクールに1、2本あってもいいですけどね。そんな感じですかね。じゃあ続いて、あ、じゃあフグ次郎さんからももう一本届いてますんでお読みしましょう。熱文字メンバーの皆様こんにちは、フグ次郎です。2023年11月、ある名作小説の最新版と銘打たれた一冊が発売されました。その本のタイトルは最新版シルマリルの物語上下巻です。指輪物語でも知られる J.R.R. トールキンのシルマリルの物語の最新版なのですが、新版や改訂版ならともかく最新版とは一体どういう意味なのでしょうか。そのヒントとなる文章が出版社のホームページにある本作の紹介文にありました。不朽の名作指輪物語に先立つ壮大な神話的世界シルマリルの物語の最新版をエルフ語研究の進化により固有名詞を全面的に見直した日本語訳の完成版としてお届けします。これ評論者のホームページより引用と書いてあります。エルフ語研究の進化、まあ、深く、ね、掘り下げるということですけれども、この進化とは一体何なのでしょうか。ちなみに音声では分かりづらいですが、ここでいう進化の進は進むの進行の進ではなく深い深海の進です、深まっていくという意味。エルフ語研究の話に戻りますと、エルフ語とは文字通りファンタジーに登場するエルフ族が使う言語のことで、エルフ語研究はエルフ族が使う言語の研究で、この研究の進化とはエルフ族の使う言葉の研究が深まったということなんですね。したがって最新版シルマリルの物語上下巻はエルフ族の言葉の最新研究を反映させたバージョンのシルマリルの物語ということになります。ここまでで大半の方は耳を疑ったと思います。フィクションの存在であるエルフの言葉を研究するというとんでもない話をすんなり受け入れられるわけがありません。しかしこのエルフ語こそが20世紀以降のファンタジー創作物の根幹を担うトールキン文学の真髄であることもまた事実なのです。エルフ語、それはオックスフォード大学の文献学の教授でもあったトールキンが自身のありったけの知識と熱量を込めて作り上げた究極の人工言語なのです。イングランドが自身のアイデンティティであったトールキンは、そのイングランドが国土に根ざした神話を歴史的に失ってしまったことを憂い、中世初期の英語や古い英語の叙事詩を研究し、イングランド人が失ってしまった神話とそれを綴る言語を一から作り出そうとしました。エルフ語は架空の言語ゆえ学問の世界での発表こそありませんでしたが、そのバックボーンは学術的に全くほころびのないもので、それゆえに学問的研究の対象として十分なのです。日本では信州大学の伊藤つくす、また伊藤つくしと読む教授がエルフ語研究者として有名で、著書に指輪物語エルフ語を読むがあります。有名な話ですが、現在世界中の創作物に登場するエルフの多くはトールキンの創造したエルフの設定を踏襲しており、トールキンがエルフ語とそれを元にした作品群を作らなければ、江戸時代から神社の御神体を務める引きこもり気味のエルフも 共に魔王を倒した仲間たちの追走の旅をする魔法使いのエルフも存在しなかったはずです。今や日本の二次元カルチャーに欠かせない存在となったエルフ、もしご興味がありましたら、その原点ともいえるシルマリルの物語、その最新版に触れてみてはいかがでしょうか。長文失礼いたしました。皆様の健やかな日々を祈っております。それではということでね、ありがとうございます。福次郎さん、エルフ語研究ね、著書が指輪物語エルフ語を読む、急に読みたくなりましたね。伊藤先生がねエルフ語研究者として有名だということで、ありがたい情報ですね。そうなんですよ、日本でもねこういったファンタジーの中の言語、そうクリンゴン語とかね研究してる人もいますし、実際自分で使ってみているという人もいますからね。でやっぱりねこういくらかね子供の頃とかいろんな地図書いたり架空の都市のこと考えたりしたんですけれども、皆さんは架空の言語考えたことありますかね。ちょっとどこかの語族の影響を受けて文法構造がこう、これは動詞の変化はこうとかね、自分で考える楽しみっていうのがすげえあるんで、ぜひやってください。やってくださいって言ってもね、やんないか、言語学者ぐらいかな、こういうの興味あるのは。あ、こういう設計思想だったんだみたいなね、知ると、まあ、大体ちょっとやるだけでだいぶ楽しめると思うんですけれども、まあね、こうエルフ語研究があるよというお話、福次郎さんありがたいですね。いや、なんか熱文字らしいメールになってきましたよこれね。え、皆さんもこういう熱文字らしいメール送ってきなさい、本当にね。指くわえて待ってるだけじゃダメだよ、本当に。なんで怒られてんだよ。MF ゴースト見ましたということで、本名は MFG エンジェルスハミケツのマミちゃん。もうね、本当下品この人。昨年11月と12月のおたよた編集室にて2ヶ月連続で MF ゴーストの話で盛り上がっていました。しかも2回とも同じような話。そうなんだよ。でもとにかくおじさんたちのね、俺と国井さんのエンジンはかけてるからね、すごい発火量でしたからね。まあ間違いなく面白いのであろうと分かっていましたが、どれほどのものか見せてもらおうか、 MF ゴーストやろうということで元日2日で視聴しました。結果めちゃくちゃ面白かったです。そうでしょ。とても良い正月を迎えることができました。まあ、僕らを信用していただいてありがとうございます。まずガソリン車による超高額なハイパフォーマンスカーが公道でレースをする設定を飲み込まされます。もうこの設定で勝ちです。昭和生まれの良い車に乗ることに憧れがあった車好きのおじさんは手玉に取られます。そしてイニシャル D の流れを組む作品だと分かれば、解雇のスイッチがオンになり、強引な設定や臭い演出、昔に流行ったユーロビートの曲ですら心地よく受け入れてしまうのです。そうですね、古さの共存ですよね。この似たようなパターンで近年熱文字で盛り上がったのはバーディーウィングではないでしょうか。おっしゃる通りです。そして私が個人的に MF ゴーストが好きなところは、一部のセレブが投資目的で買い、見せびらかすために乗り、ほとんど飾っておくようなスーパーカーを目いっぱい行動レースで走らせるところです。まあね、フェラーリとかポルシェとかね、ありますもんね。あとね、まあそうなんで、エリーゼ、ロータスエリーゼとはね、これは車にとっても本望では、幸せなことです。でも一番の見どころはレースクイーンの MFG エンジェルスです。おお、やっぱりそこなんかい。あのアニメの女の描き方すごいぞ本当に、本当にただのこうアイドル要員、目の保養要員というね。オレンジ色のコスチュームで、スポブラ風なのですが、下はただの白木の白いパンツにしか見えなくて違和感があります。そんなことないけどね、めっちゃエロく見えます。してやられた感を禁じえません。だからそこが古いんだよね、で古いツボついてくんだよ。車に興味がない方でも MFG エンジェルス目当てだけでも見る価値はあると思います。あ、その角度のおすすめなかったね。MF ゴーストの主人公片桐かなたに車両の提供し、セコンド兼整備士の尾形というキャラクターがいます。また同時期に放送されていたフォーミュラ4を舞台にしたオーバーテイクの主人公朝比奈遥と兄弟のような関係で、メカニックの小牧小太郎、そしてスケボーを題材にした2021年作品 SK8 で天才スケーター長谷川 ランガのスケートボード製作や修理改良の面倒を見てくれるダブル主演で相棒キャン・レキ。この主役を支える3人の CV を務めるのが畑中タスクさんだということです。頼れるいいやつキャラの声を確立しています。
なるほど。
実際ね、見た時はあれこれ白石みのるくんとか思ったんですけど、そうじゃなくて畑中タスクさんでしたね。イニシャル D の劇場版の方ではね、白石さんも出ていらっしゃったんですけれども、畑中タスクさんをもうビタッとハマってますよね、こういうポジションね。ありがたい、これはいいことに気づきましたね。本命は MFG エンジェルスハミケツのマミちゃんさん、ありがとうございます。 MF ゴースト見ましたということでメールいただきました。いや、やっぱりね、なかなかね長いんでね、どうしてもこう編集室という形でちょっとご紹介できなくて心苦しかったんですけど、ある程度紹介できました。まだまだねちょっと紹介できていない長いメールあるんですけれども、まあ、皆さん遠慮せずまた長いメール特集送ってきていただければと思います。あ、そうだ、じゃあこれもね、まだ読んでなかったわかめごはんさんから映画グランツーリスモ感想ということで熱文字@gmail.com にいただきました。9月15日に映画グランツーリスモが公開されたので仕事終わりに最速で見に行ってきましたと。あ、この人はもう最速で見に行ってる人ですね。内容としてはリアルドライビングシミュレーターグランツーリスモのプレイヤーであったヤン・マーデンボロが GT アカデミーというレーサー育成プログラムを通じてゲーマーがリアルのプロレーシングドライバーになって活躍するまでの半生を描いた史実を元にした映画となっています。史実に元にしてるっていうのがすごいよね。私にとってグランツーリスモはほぼ人生と共に過ごしてきたので、もはや出来がどうであれ見届けようと思い劇場へ足を運んだところ、体感時間半分でした。上映時間129分って書いてあったんですが、見終わって時計を確認して嘘やろと思うくらいあっという間でした。スーパー面白かったです。車のエンジン音、スキル音、風を切る音、スピード感といった臨場感は映画体験として最高レベルで、レースシーンのシリアス感はそのままモータースポーツの中継を観戦しているかのような気分でした。そして主人公のヤンといろんな人物とのヒューマンストーリーも熱く描かれていて、超王道展開に打ちのめされること受け合いです。昨今ゲームを題材にした映画が増えたものの、そこまでいい評価を見聞きしていなかったので、この映画はそれに終止符を打ってくれるんじゃないかという期待もしています。ちなみにまだ字幕版しか見に行ってないので、後日吹き替え版も見に行きたいところです。おそらく皆様が気になるであろうキャスト陣ですが、かなり気合入っているのでチェックだけでもしてみるといいかもです。以上、これにてチェッカーです。これからも熱文字楽しみにしています、ということでわかめご飯記者ありがとうございます。いいね、こういうおすすめしたのもね、みんなで一緒におすすめしたい。グランツーリスモは面白い、本当に面白かった。ここマジかっていう、こんなバカがいっぱいいるかっていうぐらい面白すぎたんだね。これはもう本当歴史的傑作だと思います。まあ皆さんもね、こういったものちょっとね追いかけて熱文字@gmail.com まで届けていただければ幸いです。皆さんからのお便りだけが支えです。待っております。どんな些細なことでも構いません。おたかつ、おたワード、番組の感想、あとは思ったこと、あの回でこういうことを思ったね、年末年始の移動とかでちょろっと聞いて久しぶりに思い出したわあれっていう、でも今更メールするのはちょっと気が引けるなみたいなこと全然気にしないで、とっととメール出しやがれということで、皆さんからのメールお待ちしております。本日はありがとうございます。編集長サンキュー達夫でした。熱量と文字数
超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないとこがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字オン、聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内であれば出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。騙されていてもいいの、夢は覚めない、君の中迷い道が羅針盤を手にしたい今。
した。